こんばんは。
こんばんは。
はい。トークポッドキャスト始まりました。ですね。僕、さっき帰ってきまして。
そう。
杉野ホテルの、ちょっと、ディナーバイキングというものに行ってきまして。
いいですね。
杉野ホテル知ってる？
僕も何度か、はい。2回ほど行ったことあります。
最近、評判を上げてるホテルで、まあ、昔からあるんですけどね。料理が美味しいということでね。結構有名になりつつ、うん、もう結構なってんのかな、評判良くて。なんか調べてみると、日帰りプランっていうのがあってね。
うんうん。
夜ご飯、ディナーバイキングだけ食べて、帰っていいですよ、みたいなのがあったんで、ちょっと利用してきたんですけど。
うん。
いやー、美味しかったですね。
いいですね。
やっぱり結構、品数も多いし、それぞれの、何ですか、一品一品にもちょっとこだわっているみたいなところがあって。まあ、その中の一つというか、アイスがね、ハーゲンダッツというね、なかなかね、あんまり見たことないですもんね、そういう。
うん、そうですね、
うん。まあ、ちょっとね、今回行ってきました。ということで、今ちょっとね、お腹いっぱいで眠いんですけど、
僕も最初初めて行った時は本当食べ過ぎてもうなんか動けなかったですよ。その
いや本当そうなるよね。
はい、うん、
まあちょっと眠いですけど頑張って話していきますんでまあ頑張るものじゃないんだけどねよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと気になる話題というか今週かなからの、TVer というサービスが正式に始まりまして。知ってます？
ああ。TVer。TVer って言うんですかあれ。
TVer。
なるほど。
TVer ね。テレビ。
はいはい。TVer。
っていうサービスが始まって。
はいはいはい。
まあ、簡単に言うと、見逃した番組をネットで見れますよっていうサービスなんだけど。
はい。
それがね、まあ、何が画期的かというと、民放さんがね、
うん、
まあ、各局それぞれでやってはいたんだけど、それを一つのサービスで、そこで、お知らせしませんかということで、民放5局かなが、同時にそこのサービス上で、見逃し配信の番組を、まあ、置いていると。
うん、うん、うん。
なかなか、こう、探しやすくなっていて、すごくいいんじゃないかな、というふうに思いますね。だいたい、
見られました。
TVer、使ってみました。まあ、使ってみたけども、僕の場合は、全番組録画、全録ね、全録のテレビを使ってるんで、
うん、
あんまり使わないかなっていう気はするけども、でも、スマートフォンでも見れるから、どこでもその見逃した番組を見れるっていうのはかなりメリットかなと。ただ、見逃した番組っていうのが、全部が見れるわけじゃなくて、各局がどれかを選んで、この番組を配信。感じにはなってるんですけど、まあでも今後多分どんどんそういうふうにネットで視聴するっていうのが当たり前になっていくんだろうなっていうのは感じますけどね。まあ中でもこう人気が高いのはやっぱり下町ロケットとか。
はいはい。
なんか、ドラマ系、やっぱり見逃し、まあドラマなんて1話見逃したらもう見なくなっちゃいますからね。なんか配信されてましたね。見てます？
そう、見てますよ。その、
まあ、
人気の下町ロケットは見てます。
おお。僕まだ全然見てなくて、ドラマとか。面白いですか？
そうですね。僕、コンクールで、それしか見てないんですけど。だからその中で面白いですよっていう、
はいはい、この
その中で面白いですよとかっていうのは、あれですけど、
まあどれと比べてというよりはね、その番組自体が面白いかどうかっていうことで、
そうですね、まだ2回か、 ですけど、あ、もう、まあまあ面白いなって思いますね。あの、なんかやっぱり、なんでしょう。自分の仕事やってるのもなんかちょっと それに近いようなところがあるので、
うんうん、
なんか開発とか技術者とか、なんかその特許とかですね。なんかそれ系の、あの、なんかドラマになってるので、
うんうん、
あの、なんかこう、ちょっと、なんですか、他人事じゃないというか、ちょっと近い親近感が覚えるドラマだなと思いながら見てます。うん、
なんか、もともと原作が、確か小説かなんかあるんじゃなかったかな。
あれですね、小説、なんか言う、それで有名になったって言ってましたね。
そうそう、だいぶ前になんか小説は、一時期有名になった気がする。
見たですね、
うん。なんか僕もちょっと注目はしてるんですけど、あの、録画をしていてまだ見てない状態ですね。なんか、いつかちょっとまとめてみたいなと思いますけど。
そうですね。まとめてみた方がいいですね。あれね。
やっぱね、なんか、そうそう、先が気になっちゃうし。ああかといってまとめてみると時間があるかって言ったらそんな、
ね。そうですね。
うん、どっちもどっちなんですけど。あの撮ったまま見ないっていうことがね。
うん、
僕なんてあの、半沢直樹。
はいはいはいはい。
全話録画していて、あ、録画していて、はい、あの、見てないっていうね。
結局見てないんでしょ。
結局見てない。
あ、そうなんすか。
結局見てない。あれだけ騒がれたのにもかかわらず。
ただ、だいぶ後から見たとかじゃなくて、結局見てないんです。
結局見てない。
あ、そうなんだ。
やっぱなんかね、全部は録画してるからいいや、いつでも見れるやって思うと見ないね。なんか気分的にさ、
うん、
今からその10話だったら10時間、
はいはいはい、
10時間空いてないとちょっと見る気ないなみたいな感じになっちゃうのよ僕。
うん、はい、
あのなんか10時間連続で見てないぐらいの、いや、はい、実際は見ないんだけど、
はい、
今日10時間空いてるから見ようかなみたいな。
うんうん、うん、
感覚になっちゃうんで、なんか、なかなか見ないですね。あ、そうか。見た方がいい。
いや、見た方がいい。まあ、
そうですね。それ見ても、もうついていくとか、そんなレベルじゃないよね。
いや、そんな、もうちょっと、でも僕はもう一回見たいなって思いますけどね。
俺が今から見て、この中地区にあった時に土下座とかしだしたらちょっと面白い。
ちょっと面白いです。だいぶ面白いです。いや、僕、ついこの前、あの、何でしたっけ、あの、Google フォトってあるじゃないですか。
はいはいはい。
Google フォト。
うん、
Google フォトに、まあ、写真をバーっと前入れてるんですけど、なんかあれって面白くて、あの、今日のこの日を、あの何年か前はあなたこんなことしてましたよってなんかお知らせしてくれるんですよ。
お
で、例えば今日で10月30日かな、のあなたは何年前のあなたはこんなことしてましたよって言ってポーンってお知らせしてくれるんです。うん、で、つい最近僕あの10月の中頃だったと思うんですけど、いきなりなんか僕が土下座してる写真がポンって出てきて、なんだこれと思ったら、僕がちょうど1年前に東京に出張行った時に、
はいはい、
その半沢直樹がちょうどブームになっていて、うん、あのちょっと土下座したシーンのロケ地にわざわざ行って、うん、そのロケ地で土下座してる何枚も撮ってるんですよ、そしてそれをいっぱいこうやって土下座してる写真が上がってきて、俺何やってんだみたいな。あ、そっか、もうあれから1年も経ったんだと。あ、1年じゃない。ちょうどあれ、何年、2000何年だったかな ?2 年前か。
もう2年か3年ぐらいになって
た。そうです。前の、ちょうど今ぐらいなんですよ。に上がってて、おもれと思って。
じゃ逆に、あれだね、今見ると、2、3年前のものと、ちょうど、なんか、あるのかもしれないね。
はい。まあ同じその下町ロケと同じね、あの原作者というか、
池井戸潤だっけ。
あ、そうです、池井戸潤さんですね。
はいはい、すごいな、あの人も。
だから面白いのが、
うん、
あの人が、僕も知らないんですけど、あんまりその2つぐらいしか知らないんですけど、 あれもその半沢直樹もその銀行の話で、
うん、
で、今回もそのまあ今回は別に銀行の話ってわけじゃないですけど、やっぱりその企業の話で、
うんうん、
お金借りる借りないとか出てくるんです、はいはい、まあ、だからおか、銀行が出てくるんですね、その、うん、メインバンクとか。面白いのが、半沢直樹が、なんか、勤めてた銀行がそのまま、その、今の、下町ロケットの、銀行と出てくるみたいな。
まあ、
半沢直樹が出てくるわけじゃないけど、うん、同じ銀行の名前が使われたりとかしてるっていうのは面白いなと。
あ、それ面白いね。あ、そういうふうになんか、つながっ、ね、なんかスピンオフじゃないけど、つながってたりすると思う。
おっと思って、なんか、メインバンクはもうどこどこ銀行にもう乗り換えますみたいなこと言って、あれとか聞いたことあんな、このなんとか銀行と思って調べたら、
うん、
あ、やっぱり半沢直樹が勤めてる銀行だみたいな。
ああ。
だった、こんなだったみたいな。
あ、ちょっと面白いな。
とか、ありましたよ。
ちょっと機会を見つけて見てみようかな。
いいっすよ。僕は、乗りますよ。ああ、そうそうそう。
これさ、トークでさ、いきなりさ、半沢直樹の話しだしたら面白いかな。
ああ、いいっすよ。僕はもう乗りますよ。
聞いてる人は名前ない。これ、いつのトークだよって思うかもしれないね。ちょっと面白いです
よ。うん。非常に僕は、面白かったんで。懐かしいですね。再放送に昔、ようハマってた。
大学時代。
大学の時の、夕方の再放送にやたらハマる。
ハマってね。
はい。
バカみたいにセリフを言い合うっていう。
いや。それちょっとそれに近いものがあります。
ああ、いいかもね。逆に、もう一回流行らせるぐらいね、急いで。
うん、もう一回見よう、みたいな。
なんか他になんか面白い番組とか、最近注目してる番組とかある？
番組ですか。俺なんていうかな、テレビ。
やっぱ最近ほらテレビを見なくなる、ね、なってきてるとか言うけども、はいはいはい、俺最近なんかすごい面白いのが、しくじり先生っていう。
ああ、
知ってる？
知ってます、知ってます。
まあ、結構ニュースになるもんね、あれ。
定期的に今やられてるんでしたっけ？
そうそう。もう、いつもスペシャルになってるから。
うん、僕、深夜枠の時に、なんか、何回か見てて、
うん、
面白いなと思ってて、で、なんかゴールデンの方に上がってきたんですよね、確かに。
そうそうそう。
で、たまに、そう、たまにスペシャルの時になんか、僕も見る感じですか。
うん、
まあ、定期的にやってるんです。あ、面白いですね、確かに。
あの番組はすごく面白いな。もうそのなんていうの、作り込んでるなっていう
か。ああ。
もうその、スタッフの、その作り込み感、その教科書とかね、あの番組も多分あれ、なんていうの、一発撮りっていう感じ。
はいはいはい。
ほぼ生に近い感じっていうかさ。
はい。
なんかそういう。
面白いですね、あれね、
うん。リアルな感じと、その作り込んだ感じがなんか、
うん、
なんて言うんだろうね。いわゆるほら、生放送とかってさ、
はい、
なんか、話が面白い人がいなきゃダメとかさ、
うん、
いうの感じじゃない？
はいはい。
でもなんか、あれはなんかこう、なんて言うんだろう、生の緊張感もある、生の緊張感っぽくて、うん、しかも作り込みがすごいから、なんか。
そうですね。ちゃんとなんか、出来上がってますよね、あれで。
そう。
もうなんかそれを通りにこう進んでいけばちゃんと笑いも取れてみたいな感じになってて、
でもなんかさ、ね、なんか緊張感あるよね。
そうですね、緊張感ある。
なんか先生がやっぱたどしいっていうかさ、
うん、
なんかリアルな先生じゃないからさ、なんかその多分緊張感もあって、なんかあの番組すごい面白いなって思う。
でまたそのそういうあれですよね、実体験も語っていくからその人たちが、
うん、
それがまた生々しいんでしょ。
そうそうそう。あの番組も好きで。なんかね、最近そういう、なんか、こう、なんていうんだ、嘘っぽくないじゃないけど、その、
はいはいはい、
リアルな感じとか、そういうのがね、すごくね、
うん、
年を取ったせいかね、好きになった。
年を取った
まあ、昔からなんだけど、
はい、
プロフェッショナルね。
はいはいはい。
やっぱプロフェッショナルって面白いなとも思うし、うん、NHK。
はい、
で、ね、あと、これも NHK なんだけど、スイッチって番組があって、
うん、
聞いたことあるかな？
はいはい。聞いたことあります。あんまり見たことないですけど。
二人、 2人ゲストがいて、その2人がインタビューをし合うっていう、あのお互いに話したい人をあのキャスティングしてもらってみたいな、はいはいはい、それもね、なんか、なんていうの、別にほら、インタビュアー専門の人じゃないわけよ。なんかその業界の人、例えばあの論文の田村敦史と、
うんうん、
あのチームラボの猪子さんとか、
はいはい
はい、が、あの、お互いこうインタビューし合うみたいなとか、なんかそんな感じで、なんていうの、もう本当に全く違う異業種の二人が話し合うみたいな。それもね、うん、なんかね、なんか結構こう、なんていうの、自分が質問する側だから結構こう考えてきてるっぽくて、なんかその、なんていうの、作り込んでる感と、
はいはい、
あのそのたどたどしい緊張感じゃないけど、がすごくいいなと思って。でもこれちょっと皆さん、あのスイッチっていう番組、あの NHK のね、
NHK、
うん、あの、総合じゃなくて、E テレの方。なんで、ぜひ、あの、興味ある人はちょっと見てみてください。じゃあ、すっごい面白い。うん、あとはね、これもうちょっとシーズン1が終わっちゃったんだけど、
うん、
まんべんっていうね、
ああ、あの、言われてましたね。結局見てないな。
あの、漫画家の、浦沢だっけ？浦沢直樹だっけ？あの、20世紀少年とか、
はいはい、
で、あの、モンスターとか描いてる人。
はい。
が、あの、まあ、メインでやってて、あの、各漫画家が描いてるところを撮って、撮影して、それを、なんて言うんだろう、あのネタにこう話し合うみたいな、
うん、
どういう書き方してるんですねとか、なんかそれもすごくこうやっぱこうクリエイティブな人ってすげえなみたいな、
うん、
なんかそういうリアルさっていうのが面白くて、ついついあのそのシーズン1は4回あったのかな、
うん、
4回分あったんだけど、またなんかシーズン2が来年あるらしいんで、
うん、
興味ある人はぜひチェックしてほしいですね。あとはあれだな、あの金曜日の今この後あるようなやつなんだっけ、アナザースカイ。
アナザースカイ。
アナザースカイはね、ここあのね、うちらでも結構話題になるけど、映像が綺麗で。
綺麗。
映像が綺麗でいいなっていう。
うん、そうっすね。
あれも見ちゃうな。
うん。
なんか そこら辺、なんか前だったらあんまり見なかったもの、前っていうかその20代前半ではあんまり見なかったものが最近見るようになってきたかなっていう感じはしますけどね。
うん。年とともに見る番組も変わると。
変わってくるね。あとはね、あの、大分ではやってないっていうのも結構あるから。NHK ならやるから絶対 NHK を見るからね、そういうのがあるかもしれない。まあだから相変わらずあのアメトークとかは結構見たりはするけどね。
うんうん、そうですね。まああれも長いっすね。うん。
まあなんかまあなんだろう、テレビまあなんか見なくなったら見なくなったって言うけど、やっぱ面白い番組はね、録画してでも見るしね。そうですね。うん。まあ今後多分その TVer、一番最初に話したけど、あの、うん、がどんどんどんどん増えたりとか、一つ番組がね、増えたりとか、うん、あ、もしくはもう、なんていうの、全番組ネット配信、まあ、有料かもしれないけど、有料でネット配信とかになっていくだろうからね。
うんうんうん、
まあ、今後ちょっとテレビ業界はすごく、こう、変わらざるを得ないでしょうし、まあ、注目する分野かなと思いますけどね。
うん、
そういえば今日 Apple TV がね、新しい Apple TV が発売されましたけど、
あ、今日か、
うん、まあ今ちょっとテレビつながりで思い出したんで話をちょっと振って、うん、買います？
ちょっとなんか、あ、じゃあ買おう、気にはなってるんですけど、まだじゃあ買おうかなってはまだちょっとなってないですね。結構なんかネットで見てるとなんかレビューみたいな、 なんかもう先になんか触ってみましたみたいな人が、
うんうん、あ結構ね、はい、もうニュースに出てた
人見たりすると、いやこれすげえよみたいななんか書いてあったりするんです、うん、
なんか軒並み高評価で、うん、結構そんなに批判的に書く人もあのかなり高評価を上げてましたね、うん、あの僕もねもう僕は買ったんですよ。
ああそうなんですか。
買ったんですけど、
うん、
大分なんで今日届かないっていうね。これ、まあ、九州の人はみんな届かない。
うん。
だから明日多分届くんで、ちょっと楽しみだなと、うんうんうん。なんか今までの Apple TV よりも全然反応速度が違ったりとか、もう。
なんかそういう動き的なところでなんか評価高いっすよね。
うん。なんかもうなんていうの、本当になんていうの、テレビがそれに変わったんじゃねえかみたいな。
うん、
なんていうの。テレビが、意味わかるかな今持ってるテレビが Apple TV ってものに変わったのかなっていうくらい反応がいいらしいんで。
うん、
そうするとなんか、あの、勝手なね、希望ですけど、うん、Apple TV に、あ、今度するの、ちょっとこれ知らない人多いか。Apple TV 今度からアプリがね、入れられるようになるんだよね。
うん、
iPhone みたいに、
うん。
そうなってくると、Apple TV に、その、各テレビ局のそのネット配信アプリをね、
うん、
入れてくれたらいいのにな、なんてね、
うんうんうんうん、
思ったりするんだけど。
そこのアプリってなんか Apple TV 用のアプリなんですか？
そう、Apple TV 用のアプリ。
のアプリなんですね。
そう。まあでも、その、今までの iOS とかの作り方と、
うんうん
うん、あの結構踏襲してるんで、
うん、
結構作りやすくはなってるみたいだけど、
うん、
まあいわゆる大手その YouTube とか、
うんうん、
Netflix とか、
はい、
Hulu とかはちゃんとそのアプリを自分たちで作ってもうリリースをしてる、はいはい、今まで Apple TV にも実は Hulu とかあの Netflix っていうのが入ってたんだけど、はいはいはい、あれって実は Apple が作ってたみたいで、
うん
まあ、Apple が作ってたのかちょっとそこまで詳しくはあれ、まあ、Apple を通さないとそれが出せないというか、
うん、
なんて言うんだろう、もうほぼ Apple の手が入ってるみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
新しい Apple TV からはもうなんていうの、自分たちが作って、まあ、iPhone と一緒だね、
うん、
タイミングでアップデートかけられるし、まあ、審査はあるけど、っていう。
確かに、あの、前の Apple TV、どれ、その Hulu でも、Netflix でも、なんかどれ見ても UI っていうか同じな感じですもんね。うん、
まあ、それはそれで使いやすくていいんだけど、うん、やっぱりその、やりたいことができなかったりっていうのはあったみたいで、うん、まあ、今後、ますますちょっと、
うん、盛り上がりそうですね。
そうそう。で、あの、僕は、あの、ほら、ネットフリックスももう、有料のやつ、会員になってるし、
うんうんうん、
Apple Music。
はいはい。
あれも今度から聴けるようになるんですよ。はい、Apple TV で。
うんうんうん。
し、で、一番僕の中で、あの、評価が高いのが、あの、HDMICEC っていうシステムで、それ何かっていうと、Apple TV とテレビが、あの、連動して電源ついたりとか、電源切れたりとか、
はいはいはい、
音量上げたりとか、音量下げたりとかっていうのが、
はいはい、
HDMI でつなげば、うんうんうん、Apple TV のリモコンでそれができるのよ。
ほうほうほうほうほう。それって新しくなる Apple TV のリモコンですか。
そうそう。で、やれば、Apple TV のリモコンさえあれば、
うん、
ポンと電源ボタン押せばテレビも勝手につくし、
うんうんうん、
で勝手にその Apple TV の入力に切り替わるし、
はいはい、
で音量が小さいなと思ったら Apple TV の音量を上げればいいしとか、
うんうんうん、
で Apple TV のリモコンには Siri がついてるから、
うんうんうん、
あの今日の天気はとか、なんかそういうのを全部いろいろできたりとかするんで、そこはかなりちょっと魅力だなっていうのがあって、うん、今までの Apple TV って、あの電源つけて入力切り替えてとかやらなかったと。
そうですね。
でも結局、テレビのリモコンと Apple TV のリモコンを、あの、2つないと、ちょっと ややこしいっていうか、そのね、めんどくさいところがあったんで、うん、その辺もかなりいいなっていうのは、だから明日が楽しみでしょうがないんだよね。
いいですね。
うん、届くはず。まあ、あの、また届いたら、 ちょっとレビューしたいなと思いますけど。
ちょっと感想を聞いて。ここも考えようかな。
安い、まあ2種類あって、安い方が2万円かな。うん、2万円弱、
うん。うん。
高い方だと2万5千、3万ぐらいするのかな。
うん、
まあ、あの中の容量の保存領域の違いなだけなんで。
うん。
まあ、そこまで、性能は全く変わらない
ん
で。ちょっと使ってみて、いろいろとまた探っていきたいと思います。
はい。
ということで、今日はじゃあこの辺にしておきましょうかね。
はい。
はい、また、来週お届けしたいと思います。では、さよなら。
はい。さよなら。おやすみなさい。